Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
ご機嫌いかがですか？
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、本日もね、いかがお過ごしでしたでしょうか、はい、ね、ちょっと寒くなってきましたしね、うん、なんかこう喉のケアとか潤いっていうのではね、
乾燥乾燥ね、
そうそうそう、なんかね、ちょっと夜暖かくしながらね、温かいものを見ながら潤しながらでね、うん、今日も30分お付き合いいただければと思うんですけれども、はい、前回ですね、うん、私のこの秋秋分の日前後に旅をしておりましたエジプトのね、お話を、はい、今月はちょっとねシェアしたいなということで、はい、
今回はなんと現地レポートが後ほど放送されます、ね、
そうですよ、人生初このモードを
人生初だった、
ムードを盛り上げながらのこの、ね、
えらいことをリクエストしたよね。
そうですよ、もうだいぶプレッシャーでした
できた
できましたもんね、やっぱりあの意識していると10日に1回ぐらいはそういう時間があるもんだねどうしてもね、神殿のなんかはね、あの結構小声で喋らないといけないとかね、大きな声出したらダメだったりするんですよ、
う
ん、
そうだね、
音出しは厳禁だったりするので、うんうん、はい、なかなかあのね、一人でちょっとこういる時間もなかったものですから、はい、もうそこの中ではちょっと味わうことをね優先して、はい、でアスワンというところに移動した時にですね、うん、あの有名な王宮、まあ、王様が昔宮殿として使われていた、まあ、ホテルがあるんですね、うん、その5つ星のまあ高級なホテルのところで一泊するっていう機会があったので、まあ、そこのお部屋で、すごく素敵
な、ね、広々とした
本当に、ね、いいお部屋を、はい、はい、体験させていただいた、まあ、そこの中でちょっとね、ホッとゆるゆるむ時間が持てましたので、
素晴らしい、そこで、
はい、そこでね、
ベストタイミングだったわけね、
そうです、外の景色を見ながら、はい、お届けできるかなと思って撮ってきたのがありますので、
はい、
まずね、先にね、お聞きしていただければなと思いますので、
うん、はい、
はい、ではよろしくお願いします。FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、それではちょうどね、
はい、
ちょうど9月の20日に、
はい、
旅の中日にですね、
現地20日、
はい、現地20日で撮りました、
はい、
音声を、
はい、
これから先にまずね聞いていただければと思いますのでお聞きください。
はい、はい、愛と和音のジョイフルステーション、お聞きの皆様こんにちは。私ただいまエジプトのですね、ソフテルオールドカタラクトアスワンホテルから、 皆様にお声をお届けしております。私はですね、この9月15日から、こちらのエジプトの方に、来ておりまして、今日で、もう数日経つんですけれども、まあ、かなり濃厚な毎日で、初日からですね、神殿の方にたくさん、巡りまして、初日はですね、皆さんもよくご存知のアビドス神殿というところですね、こちらの方に行きましてですね、そしてハトホル神殿、アビドス神殿は最古のフラーオブライフがあると言われている、場所で、私もとても楽しみにしてたんですけれども、本当に今回、貸し切りという形で、そこの場所にもまた日本人初めてですね、そのフラーオブライフがある、そこにも行くことができまして、この目でしっかり、目撃してまいりました。そして、ハトホル神殿を後に、まあ、ナイル川のクルーズをしながらですね、次の遺跡、翌日17日にはですね、ハトシェプスト女王葬祭殿という、このエジプトのファラオたちをこう生み出した場所と言われているね、王家の谷とか皆さんお聞きになったことあると思うんですけれども、こちらの方にもですね、足を運びまして、ちょうど女王のこの葬祭殿から朝日を見るということをしてまいりました。本当に気球をね飛ばせる場所でもあるみたいで、すごく広大な敷地の中で、朝日に輝きながら、空へと舞い上がっていく気球がもう本当に美しくて、とっても幻想的な風景でした。こちらの温度はですね、日中42度という、まあ、ものすごく暑い、どちらかというと日差しもですね、刺すような感じで、あまり長時間、帽子グラスかけていましても結構な、日差しの感覚を覚えるので、あまり長く外にいたくないなという感じなんですけれども、湿気はなくてですね、とてもカラッとした、過ごしやすい、そして雨もほとんど降らない、まあ、砂漠地帯ですので、そういう意味では快適に過ごしています。はい、そしてですね、夜の神殿というのもとても魅力的だということで、ルクソール神殿の夜のライトアップに足を運んだり、またカルナック神殿という神殿にもですね、クルーズでナイル川をちょうど北流しながら、そちらの方にも巡ってまいりました。また詳しく神殿のね、詳細についてはこの番組の方でまた、シェアをしていきたいなと思うんですけれども、今このアスワンという場所でですね、本当にこのホテル自体もですね、五つ星ホテルということで、歴代の王様の方とか、あと、世界的に有名な著名な方がよくお泊まりになったり結婚式をされる場所ということで、とても砂漠の中には珍しいと言いますか、本当にオアシスのような場所で、プールがあったりラグジュアリーな、ね、ジャグジーもありまして、そしてナイル川が、この、ね、アスワンの、ちょうどこう取り囲むようにホテルをですね囲むように流れていまして、目の前にはナイル川の神殿も、はい、そびえ立っております。はい、こちらのですね、ホテルから眺める景色は本当に水の豊かな場所、まあ、貴重な、ね、部分でもあるんですけれども、すごく穏やかな、川ですね。そして水のなじみがとても良かったのは驚きました。ヨーロッパの方とかだと結構硬水の感じとかがね、肌に割と硬い感じであるんですけれども、今回は初日からすごく肌なじみがいいなという感覚を覚えています。お水はね、でも歯磨きする時の水もちょっと気をつけないといけないぐらい、やっぱり水に当たったりとか生野菜もやっぱり当たったりしやすいですので、 その辺は気をつけて、まあ、食べるようにということでね、現地のスタッフの方から言っていただいてて、食べ物も本当に果物がとっても美味しくて、生野菜も豊富に、まあ、どちらかというとこうベジタリアンな感じで豊富にねホテルの方でもすごく揃えていただいてるんですけれども、パンも美味しいですし、はい、すごく美味しく、私はエジプトのご飯合うかなと思っております。はい、でこれからですね、後半、私9月の23日の秋分の日まで、こちらのエジプトの方にいてるんですけれどもですね、今回、まあ、秋分の日、春分秋分の日というのは本当に世界的にもいろんな場所で、その日を大事にやっぱり天と地と、ね、自分たちのこの目に見えないエネルギーとの、感覚を大事にいろんなところでお祭りが行われている、まあ、それは昔から変わらない場所でも、まあ、日でもあります。でこの日に、この、ね、世界中の、まあ、ピラミッドの最も中心となるこのエジプトピラミッドをですね、今回この令和という2019年スタートから来年2020年以降に向けての、エネルギーの開始ということで、今回黄金ゲートを開くという、まあ、そういったプロジェクトの、一員としてですね、私もスタッフで、関わらせていただいております。それに向けて毎日この神殿の中で行われる、まあ、ワークであったりとか、また気づきであったりとか、そこで、取り行われるイニシエーションであったりとかを、たくさん体験させていただいてまして、本当にもう、全てのものがこう整って、最終日23日に向かっていくんだなということをとても肌で感じています。明日はですね、今日はこのアスワンを後にしまして、国内線で、移動をしましてですね、今度はカイロの方に、大都市カイロの方にもう一度戻りまして、そこからですね、今度スフィンクスに、ね、皆さんもよくご存知かと思うんですけれども、スフィンクスを、今回も貸し切りで、入れるということですのでね、もう毎日貸し切りで特別な場所に行かせていただくっていう機会を置いていまして、なのでとっても朝が早いんですね。もう時差ボケになるのを忘れるぐらい全然今時差ボケがない状態で、はい、私毎朝、朝の2時とか3時に起きてですね、準備して、遺跡の方に巡って朝日を見て帰るというとても健康的な、はい、日々を過ごしております。なので明日22日はスフィンクス、そしてサッカラという町を観光しながら、ウナス王のピラミッドであったりとか階段ピラミッドですね、そして考古学博物館、こちらもとても有名な場所ですけれども、こちらに訪れる予定です。そして秋分の日最後の、ね、このエジプトから黄金ゲートを開いていく、その大イベントの日はですね、クフ王のピラミッドを貸し切りまして、こちらで秋分の日の、お時間、はい、過ごしていきたいと思っています。ちょうど日本時間11時なんですね。はい、まあ、この、ね、番組のラジオを聞いて、もう今すでに聞いていただいている皆さんはもう、次の翌月になっているかと思うんですけれども、今日ね、まあ、この意識をちょっと23日の、ところに合わせていただくとですね、まあ、より未来からまた受け取っていただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、23日の11時頃をね、自分のイメージにしていただいてですね、はい、今からでもこの起動スイッチ入れれますので、はい、今日ラジオをお聞きの皆様はですね、こちらの9月23日の午前11時という時間に、意識を合わせていただくと、そちらのね、エネルギーが、このエジプトのところから流れ込んでくるかと思います。はい、ご自身の中にある最古のフラワーオブライフ、私たちの細胞の、全ての命の源と言われている幾何学ですね、こちらの、神聖幾何学、これが発動し、そして令和という時代の日本、ここの幾何16門の発動、そして、シリウスコード、 また、アンドロメダ、そしてこれからの新しい時代の、宇宙から地球へと流される、新時代のですねエナジーが、このエジプトクフ王のピラミッドから開かれて、そして皆さんと共に、ね、開闢という形で新しいスタートがこの10月以降始まっていくという流れになると思います。はい、今度はまたスタジオに戻りまして、お声をですねお届けしたいと思いますので、どうぞこれからもまたよろしくお願いいたします。それでは日本でまた会いましょう。
日本のスタジオに戻りました。かえちゃん素晴らしい。
ただいま帰ってまいりました
。おかえり。
もうなんか今ちょっと違う汗をかいております、ね、
現地すごい結構風がね、
風がすごかったんですよね。もうちょっとねお聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、いやいや、はい、もう初めてねちょっと、中継をしてまいりましたね。なんか改めてこう、ね、今ここのスタジオで聞いておりますけれども、
はい
はい、あの皆さんもねご自身の手帳の9月23日11時、ここに意識合わせていただくことでね、あの時のエネルギーっていうのは、はい、あのエジプトであろうが日本であろうが、あの体験していただけますので、ね、なんか、まああのね、ご参加いただいた方でこの番組聞いていただいている方ももちろんいらっしゃるんですけれども、
ね、追体験
やね、はい、ね、またあの時の、ね、音を、ね、思い出していただく、でまた行ってない方もあの前後に起こっていた自分自身の感覚っていうのを今一度、ね、こう振り返っていただくっていうのも新しいこの自分の中の本来持っている音っていうのを、ね、なんか思い出していただけるんじゃないかなと、はい、思いますね。私もなんか今振り返って聞いてて、
追体験したできたんだよね、愛ちゃん自身がね、
なんかようやくちょっとホッとしてきて
なんであ
のエジプトに馴染んできたなっていうところに、はい、
その収録当時ね、
収録当時、
ちょうどいいタイミングだったんじゃない。
そうです ね、 ね、もうそれまでこうちょっとわさわさしてましたけどね、これ撮らずに帰ったらどうなるんだろうとかねいやそれでもきっと何かが喋れると思うとかねいろいろ思って
頭の中でいろいろ、
ね、いろいろ考えて、まあ、そんなんいらないんですけどね、本当はね、
まあ、
そういうこともひっくるめての、まあ、エジプト、はい、旅ということでね、本当にあのアスワンはまたね今まで訪れていた場所とはちょっとやっぱ雰囲気の違う豊かな場所でしたね、まあ、泊まってるところ
もアスワンハイダムのところやんか。
そうですそうです、
あそこのカルナック神殿って、はい、あのアスワンハイダムができるから、うん、神殿ごと、
う
ん、もうずらしはったん
でね。そうですそうです、
あのすごい技術と思わない。
そうなんですよ、なんかねちょうどその移動させるときに切断したところの、うん、切断跡がちょうど神殿見えたときに見えてました、うん、
ね、
はい、すごい移動なんですよ。
あの想像でする大きさじゃない。
そうなんですよ、すごく大きいんですよねあそこの神殿ってね。
テクノロジーってすごいわ、はい、
でもあれ全部一枚岩なんです。
そうだよね、
ほとんどが一枚岩でできていて、もうどうやってこれを、
まあ、ほんまどうやってですよ、あの時代にですよ、そうそうそうそう、って思うよね実際見たらね。
そしてもうどれだけ自分のこと大好きなのって思うぐらいね王様はお墓を建てるときに、はい、まあ、自分の銅像をですね、はい、まあ、ね彫刻するわけですけれども、
ね、そうやね、
もうどれだけ好きなのっていう、
太陽神やねあそこは。
そうラーです ね、
ね、
はい、太陽神ラーね、すごくでもこう現存しているところで、うん、まあ、あのもちろんこう地震とかいろんな天災であの欠けてしまったり、あと、まあ、いろんな、ね、時代の編成の中で消されてしまったりとか削られたりとかっていうのは、まあ、あの物理的にあるんですけれども、うん、綺麗に残ってるとこっていうのは、はい、これがもう3000年以上前のものとは思えないっていうぐらい本当に美しく残ってるんです ね、 ね、あのレリーフと言われているのは全てこう物語が全部あって、今ラーはこういう癒しを受けているんだとかね、この供物を捧げ物として持ってきているところの、ね、まあ、繁栄を、ね、表しているとか、本当にいろんな、ね、レリーフがあって、でその横に、まあ、あのヒエログリフの書、ね、形文字が書かれているんですけれども、まあ、そういうのも解読していただきながら、まあ、今回ね、いろんな場所で毎日いろんな神殿のいろんなものを見てるので、うん、もうちょっとよくわからなくなってきたりとか
する、はい、アップアップやね、情報が多すぎてシャワーのように、
そうそうそうそう、 でもそれぞれにやっぱりね、うん、全然違うエネルギー、
うんね、ハトシェプスト神殿で、はい、削られてるはずきっと、
うん、そうそうそう、ね、女王のね祖祭殿は ね、もうものすごく美しかった。
親子間でなんか揉めたの、
まあ、親子間もそうです。やっぱそのお母さんとの象徴であったり、うんうんうんうん、まあ、ラートのコートであったりっていうので、うんうんうん、ね、いろいろやっぱりやりましたけど、ね、その反対側にちょうど王家の谷が、う
ん、死者の、
はい、あそこにツタンカーメンの、ね、ミイラがあったりとか、まあ、これからまた新しく、ね、発掘された遺跡、発掘現場があったりとかっていう感じなんですけど、
未だに発掘されてますよね。
未だに発掘されてますね。でまたこれから新しくちょっと、ね、発掘されている、まあ、それがどの時代の王様なのかっていうことは言われてますけれども、
だから景色が本当別世界になると思えへん。
そうそうそうそう、
王家の谷とこっち側の大きな、
ハトシェプストの ね、あの女王神殿とはもう全然違いますね。
死者の谷ってなんか分かるような気がする。
でもこう男性の王様のねイメージがすごく強いかったんですけれども、そのハトシェプストの女王総祭殿というのは、まあそのファラオたちをまあ産んだね女王の場所っていうことで、やっぱすごく風格のある、
また違うね、
すごく違う場所でしたね。だからやっぱそのハトシェプスト行って、女性はやっぱ女性開きをするっていうことで、いろいろ自分の体にいろんな感覚があったりとか、あとまた王家の谷の方はですね、まあ私もツタンカーメンのね、エナジーとかをちょっと感じることがあったり、
入れたのツタンカーメン
の中の、はい、
一般公開もされてないやんか。
そうですね、
痛むからって言って、
うん、でもツタンカーメン自体はやっぱりその若くして亡くなって、うん、
少年王だから、ね、
そうなんです、もう10代で亡くなってしまったんです。
びっくりするね、
はい、ね、なので、まあ、そこがすごくね、このやっぱりそういう時に、まあ、ファラオとしての権力とか、まあ、そういういろんな事業というかね、行事ができなかった、まあ、彼は、あまりこう華やかに祀られなかったんですね。どちらかというとすごく質素に、まあ、あの形であっても質素だったんですね、歴代の王から比べると。なので、まあ、最後まで荒らされずに残ったというのは、まあ、その質素さが、まあ、
目立たなかったわけ、
ね、そういうことです。
よかった、目立たな
かった。他の神殿がすごく華やかすぎて、まあ、最初
発掘されたからね、
そうそうそう、発掘された時は誰の王お墓なのかわからないっていうので、まあ、結局あそこまで残ったっていうことになるので、まあね、亡くなってからまあ有名になったっていうのは、その、王としての偉大さというよりは、逆だったからこそというね、なんかそこのミイラン、ね、安置室に行きましたけれども、いろんななんかエネルギーをね、なんか感じるというかね。
どんな感覚だった？
私はその結局ね、
棺が置いてあるとこでしょ。
そうですそうです、でミイラもあるんですよ、ツタンカーメンのね、
なのでもちろん模型だけどね、
もうそうです、安置されているものですけれども、だけどやっぱそのだけどこうなんかそこにこうその当時の
宿無念な感じ
っている悲しみとかね、
洞窟だって分からないんだよね、なんかどういう風に殺されたのか。
なので、まあね、もうこれは自分自身の感覚でしかありませんけれども、まあ、一緒に、ね、参加していただいてた方とかが、まあ、この初日捻挫しましたけれども、この捻挫もね、やっぱちょっと私のことだけではなくて、そういったエネルギーの、まあ、引き合わせもあったりとかっていうことで、まあ、そこでツタンカーメンのねエネルギーの癒しというのをねちょっとさせてもらったりとか、やっぱりこう感情を引き合うってね、いうのはやっぱりそれぞれみんなね、何で引き合うかっていうか
何で引き合うか、
はい、私は捻挫から、まあ、ツタンカーメンとのドラマがね、
はい、
はい、ありまして、でもそこからもやっぱ抜けることで結局すごく体は楽にというか、捻挫がすごく楽になって、なんか自分の中でも、まあ、何かね手放しができて、
素晴らしい、得るものは大きいね、
大きかったですね、もう
体感が、
それはもうやっぱり ね、だからボリュームが大きすぎて、
はい、
帰国してからも、
いや大きかったでしょうよ、
かなりねやっぱりちょっと自分の中にこうまだねあれですけれども、落とし込むという余韻になるまでのこの情報の多さがすごかったですね。で、まあ、体もやっぱりね、まあ、砂漠にいただけあって、まあ、カビカビになってました。
乾燥がさすごかったと思うわ。
そうやっぱりね、喉が結構やられましたね。
湿度がないもんね。
そうですそうです、ね、でやっぱりちょっと砂混じりなんですよね、どこかしら
空気自体でしょ。
そうそうそうそう、で細かい砂なので、やっぱりなかなかね、ちょっとこう皆さん 絵柄っぽくなるというか、なんかもう
マスクがあった方がいい感じ。
マスクは必須ですね。マスクかショールか。
あ、ショールいいかもね。
ショールね、皆さん頭からこう巻いてね、向こうの方いらっしゃいます。そうやっぱりもうショールがすごくお役立ちでしたので、これからエジプトにね行かれる方は、サングラス、ショール、マスクはもう必須。
そうだね。
もうあと喉飴はもう必須。
喉飴常に。
喉飴は結構久々は何食べました、喉飴。
あ、そうかそうか。舐めてるだけでも随分違うと思うよ。
違いますね、だいぶ ね、なので、すごくお役立ち。
乾燥対策ね、
はい、もう物理的に乾燥してましたね本当にな
んかクリームたっぷり持って
もうね、全身顔のマスクして、こんなに砂漠化してるんやなってちょっと自分で温泉って思いましたからね
温泉ね、
はい、やっぱ日本はね、お水が豊か
に、湿度もいるな、
湿度もね、
多すぎるのもしんどいけど適度なさ。
これはね、女子しかわからない話なんですけれども、まつげのエクステあるじゃないですか、あのまつエクがね、エジプトだと取れないっていう
本当
夏、この夏湿気の多かった関西ではもうすごく取れやすくて早かったんですけども、エジプトではね、かなりの持ちが良かったんですね。もうそれをちょっと、
固定され
そうかなっていうね、
すごいね、湿度って。
そう、すごいなと思いましたね。なんか湿度って普段あまり感じないことですけども、
体感すると。
そうなんです。だからエジプトだと末裔か持つっていうか
、はい、ね、なるほど、
実感したことがございました。はい、あのまつげのね、いつもお世話になっているサロンのスタッフの人にね、もうすぐ開口一番報告しましたので、それぐらい分かりやすく。
あ、そう。
ってことはもうそれぐらい乾燥してるってこと
なんですね。っていうことやんね。湿度がない。
そうです、そうです。なんかもう痛い感じですね。もうね、肌に。
日差しも痛いはず。
日差しが痛い。
あと長袖いるよね。
もちろんです。もう絶対的にいます。
日よけ。
もうだからずっと外にはあんまり入れないですね。
ね、日中はでしょ。
日中は。
朝か夜か寝ぼけるのが一番ベストかもしれない。
そうですね。だからね、ずっと朝晩、いろんな朝晩の涼しい時に出かけてたので、なんかね、日中ちょっと余裕を見てなんかね、サングラスとかなしでとかで行ったらもう、
えらいことになると
、えらいことになりました。
眼球もやられるよね。
そうです、そうです、そうです。やっぱりね、ちょっと
疲れ、日本でも夏サングラスおすすめだもん。紫外線に眼球がやられちゃうから、
やっぱ色素もかなりね、ちょっと日焼けしますからね。まあ、髪もそうですけれども、やっぱり紫外線ってすごいですよ、
ね、強烈ですね。
はい、なので
ご注意あれ。
そうです、もう神殿行った帰りは温泉です。
あ、ほんまだわエジプトに温泉ってあるのかな。
どうですかね、まあ、場所によってはね、まあ、ジャグジーとかもホテルにはもちろんありますし、あるところはあると思うんですけど、まあ、今回私はちょっとお目にかかれなかったですけれどもね、でも皆さんすごくフレンドリーでね、とっても温かいで、日本人のことが大好きですね、向こうの方は。
現地の方、
はい、なのでもうね、普通に街歩いてても、ね、手振ってくれたり、バス乗ってても手振ってくれたり、
気前がいいんだろうね、日本人
ね。
きっと
ホテルに行っても本当に皆さんね、すごくフレンドリーでしたし、神殿の中もね、やっぱ、まあ、チップはもう絶対当然いりますけれども、まあ、もうチップあげたり、日本のボールペンがなんと人気ということで、日本のアメちゃんとかね、日本のボールペンとかね、
高性能じゃない？
そうね、やっぱりすごく喜ばれるので、まあね、分かってる方は大量にこう買っていって、ね、あのチップの代わりに、
ね、
はい、
あ、なるほど、なるほど、
そうなんです。やっぱりね、まあ、チップがあってのね、そこも、まあ、文化の部分なので、なかなかその辺のこうコミュニケーションやり取りするのとかもね、チップでだいぶいろいろ変わってきますから
確かに
写真撮っていいよとかね、なってきたりとか、あまり大きな声では言えませんけれども、
あかんところがね、
そうですね、まあ、そういうことも、まあ、上手に、はい、あの裏と表のね、分かりやすいエジプト、体験記でございましたので、
ミッション完了、ありがとうございました。
ありがとうございます。またちょっとね、最後来週またね、ピラミッドでのお話したいと思います。
はい、
ありがとうございます。はい、それではね、また来週も楽しんでね、お待ちいただければと思います。はい、それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。